高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質。高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質は、インターネット社会で普通の人が成功するためのヒントをお伝えする番組です。ピンときたら即行動が幸運をつかむコツ。本当はやりたいことがあるのに、いつも誰かに遠慮していませんか？自他共に認める超幸運体質の高嶋美里が、双子育児中でも2億円売り上げて社長になれた秘訣を、誰にでもできる方法に落とし込んでお届けします。
皆さんこんにちは、高嶋美里です。今日の今すぐやれ、今日から私も幸運体質のテーマは、リスナーの皆様のご質問にお答えします。前回に引き続き、高嶋さんが影響を受けた人や本などを教えてくださいということで、今回は中2の時に影響を受けた本をご紹介します。で、中2の時に私は三島由紀夫を全部読みました。全部買ってきて読んだんですけれども、日本文学全集には全部入ってなかったんですね。全作品がなかったんです。ですので、他の作品も全部読みたいと思って読みました。これも学校の教科書に確か、仮面の告白だったか金閣寺だったかなんかちょろっと載っていて、それがきっかけになって読み始めたんですけれども、三島由紀夫って耽美主義の作家なんですが、それまで私が読んでいたこのファンタジーとか、こう明るい感じのものとちょっと違って、ちょっと暗いんですよね。暗さがあるんですよ。で、まあ、他に耽美派というと永井荷風とか谷崎潤一郎とかオスカーワイルドとかエドガー・アラン・ポーとか、まあ、ボードレールとか、ご存知と思うんですけれども、道徳心とかそういうものよりも美しいことが第一だと。で、ものすごく悪の魅力みたいなものがあるんですよね。で、私はその中二の時にすごくその悪の魅力みたいなものに取りつかれて三島由紀夫を読みました。で、まあ、特にフランスのね、詩人の世界みたいな、ちょっと良くないですけど、まあ、薬をやりながら、まあ、排他的な、そこで生まれる芸術みたいな、そういうような世界があるんだなっていうのを初めて知って、あ、これは本当に芸術だなというふうに感じたんですね。で、まあ、あと舞台なんかも見に行ったりとか、サロメっていう、オスカーワイルドのサロメっていうのがあるんですけど、これも舞台を見に行ったりとか、まあ、映画もその後ね、やってましたけども、まあ、そういった耽美主義のものをすごく影響を受けて取り入れて、で、三島由紀夫も全部読んだしっていう時期がありました。で、この時に、まあ、どんな影響を受けたのかっていうと、美っていうもの、美しさっていうものをに対して、それまではあまり考えない、美しいとか美しくないとかっていう基準で物事を考えないじゃないですか、子供ですから。だけど美しさ、美っていうものがものすごく一番重要なものになりましたね、この時期で。美のためならば何を犠牲にしてもいいっていうような考え方を、まあ、耽美主義から読み取って、あ、なるほどと。まあ自分がそう完全に染まったわけではなくて、そういうものがあるんだっていうことに興味をそそられたわけなんです。で、美についていろいろ考えて、で、まあ、ちょっと俗的になるんですけれども、外見でね、人を判断するっていうことあるじゃないですか。ものすごい不細工な人よりも綺麗な人の方が得だとか、まあ、そういう外見で判断するっていうことについても、この美っていうものを観点からね、考えたときに、致し方ないことだと。本当はね、外見で人を判断するべきではないと道徳的には思うんですよ。思うんですけれども、やっぱり美しいものに惹かれるっていう気持ちは止めることができないんだなっていうのを感じました。で、その美しいものに惹かれるって言っても、その外見だけではなくて、やっぱり内面から出る美しさとか、あとは表現力 一番この文学で大事なのは表現力だと思うんですね。の表現された美、何が美しい表現なのかっていうのをすごく感じるようになりました。でそう考えて書く文章っていうのが子供がいくらね考えてこねくり回してもそんな素晴らしい作品ができるわけもなく、ものすごいヘンテコリンな文章にものすごい着飾ったなんて言うんでしょう、自分らしさのない文章をその頃すごい書いてました。で私小4の時からね小説を書いていたんですけども、その頃書いた中2ぐらいに書いた文章って意味不明です。もう飾り立てられた言葉自体がもう内容よりも大事だっていうような表現だけの問題っていう感じで、後から読み返すとも恥ずかしくて出せないんですけど、そういうのにも染まってました。で影響を受けました。でその頃にアンドレ・ジードの田園交響楽っていう本があるんですけど、これは家にあった世界文学全集の中に入ってたんですけど、これを読んだでものすごく感銘を受けたのは、目の見えない少女がある牧師さんにこう拾われて大事に育てられて助けてもらって、その牧師さんに恋してしまうんですね。で、牧師さんってもおじいさんですから、少女がそういう気持ちを寄せてくれるっていうのは嬉しいけれども、いやいやそれは自分は牧師だしっていうふうにこう制してたわけなんですけれども、あんまりこう少女がこう愛を示してくれるので牧師さんの方もまんざらでもなくなって受け入れるような心の動きになってきたんですよ。でちょうどその時に少女は盲目だったんですけども、目の手術をして目が見えるようになったんです。でそうしたら自分が求めてた恋していたのはこの牧師さんじゃなかったと、ちゃんと目が見えない時から、ね、牧師さんの年齢おじいさんだってことは分かってるんですよ。分かっていてすごく好きになったはずなのに、目が見えるようになって姿を見たらこの人じゃなかったと感じて、で実はその牧師さんの息子のことが好きだったんだみたいな展開になってしまったんですけども、それを読んだ時に外見が与える影響っていうのは、こんなにね醜い老人だから、仕方ないだろうっていうこともあるんですけども、私はそう思わなかったんですよ。もし私が盲目の少女だったら目が見えるようになって、それが醜い老人だったとしてもきっと愛していただろうとすごく思ったんです。だけどそのアンドレ・ジードの話の中では老人のその見た目っていうことで愛が消えてしまったわけなんですよね。で見た目とその愛情の関係っていうのをその頃すごく考えまして、一体じゃあ愛っていうのは何なんだろうかと。で友達は誰とか君が好きだとかバレンタインチョコあげるとかってやってるわけですけれども、私はちょっとませた子供だったので、そんなことにあんまり興味がなかったんですね。で特にその耽美主義の文学を読んでましたから、その愛とは何なのかっていうところで、その同級生に愛情を感じるっていうその心理が到底わからなかったわけです。で好き好き言いながらもダメだった、チョコあげてダメだったら次この人みたいなのがとても信じられなくて分からなくて、この人たちは一体何やってるんだろうと考えてました。で、そんなわけで私あんまり恋愛が得意じゃないんですけども、なんとか君が好きって付き合った離れた別れたとかっていう経験をしてこなかったので、どうしてそういう心の動きになるのかも未だに理解できないんですけれども、愛っていうものは何なのかっていうのを中二の時にものすごい考えました。で一生変わらない気持ちであるとすれば、そのアンドレ・ジードの主人公のように盲目の少女のように目が見えるようになった途端にコロッと愛が覚めて、やっぱり美しい姿の息子が好きだったなんてことは起きないはずなんですよ。これ愛じゃないと思うんですよね。っていうようなことを悶々といつも考えて、あとはそれを考えたことを文章にするっていうことをやってました。で、当時の文章は恥ずかしくてお見せできないんですけれども、耽美主義の影響を受けた着飾った美しいと思われる表現をするっていうことに主眼を置いた文章でした。なので、テーマは愛だったんですけどね、っていうようなことをやっていました。で、その影響が 今も受け継いでる影響っていうのはやっぱり愛情についての考え方だと思います。愛情についての考え方がもう一般的にその愛だ恋だと恋愛があの人が好きだとかこの人が好きだとかっていう感情と私はどうしてもつながらなくてずっと恋愛は苦手だったんですけども、その本当のね真実の愛っていうのがどこかにあるんじゃないかってその時に思って、これを探し求める旅に出るみたいな14歳の子供なんでね、未来にそういう希望を持っていたんですが、未だに真実の愛というものには見つかっていません。でこれからも探し求めるかどうかは分かりませんけれども、ものすごく今の自分にも影響を引きずっているのがこの三島由紀夫、耽美主義 の作家たちでした。皆さんはどんな本に影響を受けましたか？
今すぐやれ、今日から私も幸運体質が書籍になりました。同文館出版様から今すぐやれば幸運体質というタイトルで3月7日に全国の書店に並びます。どうすれば幸運体質になれるのかすべて書きましたので、今すぐご注文くださいね。
今回の番組はいかがでしたか？昨日よりちょっと幸運体質に近づいた自分を実感していただければ幸いです。質問をお寄せになりたい方は、番組ホームページのお問い合わせフォームをご利用ください。URL は http://takashimamisato.com 高島美里 .com です。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。